OK です。じゃあ、はい、始めましょうか。じゃあちょっと、自己紹介しますまた。
あ、俺と下さんの自己紹介
そうですね。軽くします。
そうか。最近ね、あの、会がつな、はい、なんか、あの、連なるごとに、お前誰やねん感が、あるということらしいので、じゃあ、はい、軽くやらせていただきましょうか。はい。
はい、
じゃあ、僕からですか。
はい。
はい。じゃあ、はじめましての方は、はじめまして、フロッグのセナと申します。フロッグっていうね、あの、おそらく日本で一番エンジニアの海外進出をサポートしてきたであろう会社の、一応代表をさせていただいております。よろしくお願いします。
はい。はい、僕はゆうやと言います。東京で約8年ぐらいソフトエンジニア、ウェアエンジニアをして、その後カナダに住みながらアメリカのスタートアップで今 CTO、コーファウンダーとして、サービスを作ってます。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。これ毎回思うんだけどさ、大島さん割とちゃんとさ自己紹介するからさ、ちょっと今度から大島さん先に自己紹介せん。いや、俺、大島さんの自己紹介聞いた後にいつも、あ、俺これも言わなあかんかったわっていうのを思い出すから、ちょっと、まあいいや、それは後で、はい。というわけで、はい、じゃあ今日も始まりましたが、本日はまたゲスト会ということですね。
は
い、
ゲスト会なんですけども、実はあの、はい、発掘しちゃった感じがあるんですね、今日。
発掘大島の発掘はい。
いや、だから僕結構やっぱその、いろんな人から、あの、こういう人が海外に行きたいよとか、うん、海外で働いてるけど、なんか相談したいんだけど、みたいな、なんかいろんな人づてで聞いたりとか、まあ、ツイッターで直接聞いたりとかするんですけども、うんうんうんうん、その中の、そういうので、あの、僕の、友達から、日本の友達から紹介してもらった方がいて、
は
い、で、一回相談を受けて、まあ、いろいろ話したんですけども、うん、めちゃくちゃ面白いじゃないですか、みたいな、その、経歴とかもそうだし、今の状況とかもそうだし。
大島さんがテンション上がるっていうのは、うんよっぽどですね。
そうなんですよ。で、多分ね、はい、2時間ぐらい話しちゃったんですよね、その初回で。
マジっすか。そうそうそう。やばいですね。はい。いや、いいと思いますけど。
で、さらには、はい、その、我々のポッドキャストも聞いてくれてるっていう方で。
もうそれはありがたい。
じゃあもう出てくださいよっていう感じで。
出るしかない。もう、回答は1個ですっていうことですね。はい、はい。素晴らしい。
という方で。まあ、後々、自己紹介とかしてもらうんですけど、まずは、呼びましょうか。
はい。はい、
ということで、なおさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はじめまして、なおです。イェーイ。
はい。イェーイ。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そう、でもそうですね、そう、先ほどちょっと僕もね、大島さんから、なおさんっていう方を今日呼ぶんで言うて、はい、そう、本当に数時間前にリンクドイン等々ちょっとシェアしていただいて、こんなすごい会社があって、こんなご経歴ね、いろいろな職業をされていて、今ソフトエンジニアされているっていう方なので、うん、すごいちょっと僕も、まずはね、僕はちょっとなおさんとははじめましてかなっていうふうに思いますので、
はい
ちょっと自己紹介兼ねてですね、ご経歴ちょっと教えていただければなと思うんですけど、いいですかね。
はい、はい、お願いします。あ、ナオと言います。で、今は、イギリスのスタートアップで、まあ、スタートアップって言ってももう8年ぐらいの会社なので、ね、めちゃめちゃアーリーステージじゃないんですけれども、うん、は元スタートアップみたいな感じのところで、はい、まあ、テックの会社で働いてて、2年と、まあ、8ヶ月ぐらいですかね、働いてます。で、フロントエンドやってるんですけれども、その前にもう一社、日本の、スタートアップで働いてたので、合計で言うとでも4年とかぐらいかなって感じだと思います。ソフトウェアエンジニア歴が。
ソフトウェアですか。そういうことですね。はい、なるほど、なるほど。
で、その前は、コーディングブートキャンプに行って、まあ3ヶ月行って、うん、そこでわーってもう、データベースとか、バックエンド、フロントエンド、なんかもう全部を、なんか2、3日ぐらいで、なんか1個のカテゴリーやるみたいな、こうすごいスピードの、まあ、インパチェっていう、もう本当にその中にこう染まるというか、浸されるみたいな、
はいはいはい、
うわーって忙しい、うんうん、いわゆるシリコンバレー式っていうやつらしいんですけれども、まあそこに。
すごいですね。日本にそういうのあったんや。はい、
そうなんですよ。で、そこに行って、まあ、ソフトエンジニアになったっていう感じなんですけれども、まあ、その前は普通に会社員してたっていう感じ。で、そのブートキャンプ行く前に、1年ぐらい、カナダでワーホリ挟んでっていう感じですね。なんで、普通に会社員しててワーホリ行って、ブートキャンプ行って、エンジニアになって今みたいな、なんかそんな感じです。
え、そうなんだ。カナダの関連があるとはちょっと実は思ってなかった
な。カナダ行ってました。フロックさんも実は少し、ね、はい、ネットとか見たこと、はい、ネットでは拝見してたことあったんですけど、私トロントにいたので、はい。
ああ、トロントの方か。なるほど、なるほど。そういうことですね。はい、いや、素晴らしい。
そんな感じでした。
はい。ありがとうございます。ね、ちょっともうご経歴が華々しすぎて、僕は一体どっから突っ込んだらいいんだろうなっていうのがすごく迷うんですけど、じゃあ、大島さんはね、知ってると思うから、はい、俺からいろいろ聞いてってもいいですか、 はい。そう。まあ、というわけで、そうですね。ちょっといろいろ聞きたいなっていうふうに思うんですけど、まずね、ちょっとそのイギリスの会社さんでオクタスエナジーっていう、まあ、会社があって、しかもそう、先ほどお話あった通り、スタートアップって言えども、なんか創業がね、2000の、8年、じゃあ、それは嘘か、2000の14年とか5年とか。
15年って書いてますね。
あの、クランチですけど。っていうことだから、スタートアップなのかなっていうふうには思いながら、でももう世界各国いろんなところにね。
結構でかくなってますね。
いや、とんでもない会社ですよね。で、ユニコーンにも当然入っているし、ファウンディングのトータルのアマウントが3ビリオンビリオンというね、ちょっともう、化け物カンパニーだなっていうふうに思うんですが、ちょっと恥ずかしながら僕この会社知らなくて、そう、まずはそうですね、多分みんなが知りたい部分として、この会社何をやられてる会社なんですかね、
そうですね、いくつも事業はあるんですけれども、そのグリーンエナジーっていう、環境に優しい、電気だったり、インフラですね、ガスとか。そういったものを、テクノロジーを使うことによって、安価に皆さんにお届けするっていうのが、一番の基本な感じなんですけど、なので、その使ってもらう人が増えれば増えるほど、安価で提供できたりして、そうするとそういった、グリーンエナジー使ってくれてる人がもっと増えて地球にもいいみたいな。そういったミッションっていうのが、すごい大きなミッションで言うとそういう感じで、そこから、そうですね、ソフトウェアを B2B で販売してたり、あとは B2C で実際にお客様にその電力とかガスとかを売ったりとかっていうようなリテール系のサービスがあったり、あとはその電力の、その電力の、なんていうんですかね、業界自体に、なんていうのかな、余ってる、電気会社ってその電気を使って、それがみんなに同時にうまく使われたらいいんですけれども、そこにちょっとギャップがあるというか、作りすぎちゃってる時と足りない時のギャップがあったりするんですけど、そういったものの売買っていうのが市場ではされてるんですが、そういったところってすごく日本だとマニュアル、世界でもかなりそれはマニュアルだったりするところがあるので、そういったところにテクノロジーを入れてっていうようなマーケットもあったりするので、実際の生活者の目線からは見えないようなところにも結構サービスは展開してるんじゃないかな。
いや、面白いっすよね。僕正直、そうそう、あんまり僕、そういうなんか、なんですか、地域密着のスタートアップっていう論点って僕な、ありえないと思っていた派で、そうそう、地域の成長とともに自分たちの会社もね、成長しなくちゃいけないから、そのスタートアップによりボーンって、なんか、急上昇して急拡大するっていうことないんじゃないかなと思ってるんですけど、この会社はね、スタートアップで、しかもエネルギー関連っていうことだから、そう、すごいなと。で、日本だとね、なんか東京ガスさんとかと提携されていて、で、なぜかインベスターの中に、カナダシペンションプランっていうね、僕らが毎月の給料を払うときに、年金を払うんですけど、日本でいうところの。そう、そのカナダペンションプランのなんか、インベスターボードがなぜかインベスターに入っているっていう、もうなんかいろんなところから出資受けていて、何の会社やねんっていうね、いや、すごい会社だなっていう。
そう、なので実は。アルバさんとかもいらっしゃいますからね。
はい、そう、アルバさんとかもね、なのでちょっともう、知らなかっただけでとてもない巨大カンパニーだなっていう、はい、ちょっと衝撃を受けたんですが、そう、そんなね、すごい会社に入る手前が、ブートキャンプっていうのもまたすごくて、そう、やっぱ僕ね、よくカナダとかアメリカのブートキャンプに行きたいんですけど、どうしたらいいですかねって相談を受けるんですよ。で、その時に、いや、日本のブートキャンプって正直なんか、ね、初心者向けの、なんかちょっと塾みたいなイメージのものがすごく多いけど、カナダのブートキャンプ、アメリカのブートキャンプだとそれこそ200万とか300万とか払って、3ヶ月でガチでなんかシリコンバレーでやっていくぞみたいな人たちを育てるから、日本のブートキャンプとアメリカのブートキャンプだと毛色違うよねっていう話をよくするんですけど、このナオさんが惹かれた多分ところは、で、こんないい会社に入れるくらいのレベル感をやっぱり求めるっていうことだとすれば、相当厳しかったんじゃないかなって勝手に邪推はするんですが、もう一回教えてもらっていいですか？なんていうブートキャンプでしたっけ？
コードクリサリスっていうブートキャンプです。
コードクリサリス。はあ、ここで、
どのくらい？有名なんじゃないのかなと思うんですけど、東京界隈で。
そうなんだ。知らなかった。
多分ですね。
いや、知らないですね。
知らないっしょ。ねえ。
はい。コードクリサリス。全部英語なんで、日本人の方が少ないですね、生徒さんは。
ああ、そういうやつ。なるほど、なるほど。
東京のブートキャンプなんだけど、はい、日本人少ないってことですか？
あ、ファウンダーも日本人じゃないので。
うん、ああ、そうなんだ。なるほどね。
はい、そうですね。
なるほどですね。ここじゃあ、まあ、一般的なブートキャンプやと3ヶ月とかね、するかなと思うんですけど、はい、同じような期間ですか？
あ、そうですね。
なるほど、なるほど。なんか、どんな感じだったかとかって、その辺から聞いてもいいもんですかね。
あ、全然、どんな感じ？あ、でも私は、はい、その時だから全然そのエンジニアとかでもなかったので。
ですよね。
もう、基礎的な知識もわかんないで、英語もあんまりわかんないみたいな、
は
い、
あら
感じで入ったんですけど。はい、で、まあ、だから、半分ぐらいこう、エンジニアリングのこととかコンピューターサイエンスのことわかんないけど、英語がわかる人がほとんど、うん。で、日本人の人たちもいたんですけど、まあみんなそのエンジニア、いろんな種類のエンジニアさんですけど、まあ、一応その大体の基礎はわかるみたいな、はい、もうエンジニアとしてお仕事をしてる人たちっていう人たちだけど、そのモダンなやつを学びたいみたいな感じで来られてた人たちっていう人たちがいる中にポイって入ったので、もう、ひたすら永久に聞きまくってましたね。もう、わかんなさすぎて何もかもが、みたいな。もうなんかずっと毎日ベソ書いてるみたいな。多分そんな
毎日ベソ書いてる。
できないみたいな。マジで。何もわかんない。何もわからへんねんけどって、ほんまにずーっと思って終わりましたね。
はい、これって、オンラインじゃないですよね。オンサイトで、教えてくれる学校がちゃんとあるんですか？
はい、ありますね。で、私は、はい、そのコロナのパンデミックとかの前だったので、うん、全部オンサイトだったんですけど、コロナのタイミングとかでオンラインになったりとか、オンラインのコースがむしろできたりだったり、はいはいはい、まあなんかそういったいろんなのが今はだいぶ変わってはいるみたいなんですけれども、私の時は、オンサイトで、で、一応そのブートキャンプ、ちょっとその特徴的だったのが、そのテックのことをハードスキル教えるだけじゃなくて、結構ソフトスキルも教えるっていう感じのところがあって、そういうところも大事にしてるっていうところがあって、もう私はほぼほぼなんかもうそこだけで生き残ってた感じだったと思うんですけど、多分。
そ
のもう何も行動できないので、いや、ひたすら聞きまくってなんとか食らいついてるっていうか、みんなに恥を捨てて教えてもらうっていうか、で、
まあそんな感じで。はい、
はい。もうへばりついてやったっていう感じでしたね。結構しんどかったですね。
ちなみに、学生比率的には、その海外から来られた方と、まあ日本から、はい、東京にいらっしゃる方かな、とだとどのくらいの比率でいたんですか？
日本に住まれてる海外の方とかも結構いたんですけれども、はい、まあこれのためだけに、3ヶ月なんで観光ビザでいらっしゃってるっていう人もいたりはしたんですけど、その日本で生まれて日本で育ったみたいな人とそうじゃない人の割合で言ったら、
多分
20何人中4、5人ぐらいがその日本生まれ日本育ちって感じだったと思います。
もうそれ以外はじゃあ国外生まれなのか何なのかって感じですか？
あ、そうですね。
もうほぼ日本じゃないじゃんみたいな環境ってことですね、じゃあ。
あ、そうですね。先生も日本人の方いらっしゃらなかったんで、その時は。
へえ、そんな関係あると知らなかったな、本当に。はい、いや、素晴らしい。
50%ぐらいしか言ってることわからんみたいな、そんな感じ。
いや、でもそれでね、その後サマリーさんに入られてってことでね、間違いなく実力がちゃんとついてないと入れないであろうって会社だと思うので。
いや、でもそれも私、一回落ちたんですよね。この話は、ゆうやさんにしたんですけど。はい、採用試験みたいなやつ落ちて、なんかちゃんと私が問題文を理解してなくて、普通に間違った答えを送って、はい、でも私なんか合ってると思ったんで、はい、なんでですか、はい、みたいな感じですごい気軽に聞いちゃって、でもそしたらなんかこう、こういう条件満たしてなかったんでって、
はい、
問題のですねって言われて、うんうんうん、と思って、でもう一回送って、でまあ、はい、そしたら多分大丈夫で、もう一度読んでいただけたっていう、そのかなり首の皮一枚つながってなんとか入ったっていう感じで。
ね、そのやり方ね、実はフロックの中でも言われてて、ヒデトシキってちょっと昔いた社員が勝手に作った名前なんですけど、そう、一回面接やって、落ちて、落ちたところにもう一回送り返して、これだといけるやろう言うたら受かるっていう、実は結構テンプレの流れがこっちではあって。
あ、そうなんですか。
そう、テンプレとまで言わないけど、まあみんなやれよって言ってる流れが実はあって。うん、そうちゃんとそれを日本で、しかも誰にも言われずね、多分実施してっていうだと、もう相当ちゃんと効率も高い方だなっていう。
自動的に。いやいや、なんでかなってすごい不思議に思って。
ね、大島さんはこの辺の、 ブートキャンプの話はもう聞いたんですか結構。
聞きました。
あ、もう聞いたの、
はい、は
い。ああ、
割と一通り。
一通りは聞いたんですね。いや、素晴らしい。はい、ちょっとじゃあまあそこでの鬼のような3ヶ月間をじゃあ過ごし、でも英語は分からなかったとはいえども、あれですよね、ワーホリでトロント入れ替われてたって話されてましたよね、さっき。
はい。
だからまあその後ブートキャンプ行ってるっていうことだと僕は思ってるので、はい、まあ英語できないとはいえどもね、あの聞くことはできるのかなみたいな感じやと思ったんですが、
うん、あ、そうですね、もう何にも分かんないみたいな感じではないですね。
ないっていうことですね。
ただやっぱりドキュメンテーションとか、いやいや、あの全て英語なので、そのテキストとかも、うん、その問題文とかも何もかもが英語なので、うん、あの、うん、日常会話とかはそんなに問題はなかったんですけれども、
あ、まあ、
その
そ
普通にちょっとアカデミックなことを第二言語でやるっていうのは結構大変だったっていう感じですね。は
い
は
い、いや、しかもね、まあ、それまでが、そうそう、ね、どれだけテックに連れていたかさておきじゃないですけど、まあ、今から入っていくであろうっていうね、専門業界の専門職種の話をいきなり英語で習得するって相当辛いんじゃないかなって、ね、勝手に。
そうですね。うん、なんか、なんでそうしたかちょっとあれですけど、うん、やっぱりこう、抽象的なことじゃないですか。だから、
はいはいはい、
日本語で言われてもこう頭に思い浮かべるのに結構大変だったりとか、うん、ちょっと違うニュアンスで言われると、その本来のこととは違うことを想像しちゃってたりっていう、うん、ちょっとした掛け違いで自分の理解が、はいはい、あのうまくいってないことって日本語でも起きるので、まあそれを英語でっていうのは結構難しいなっていう印象があ
ります。なるほどですね、
はい、しかも短期間でパッっていうのは
ね、3ヶ月とかね。まあ、ただ、どっちにしろ抽象的なことを自分の頭の中で組み立てる工程を経るのであれば、日本語でやろうが英語でやろうが、どっちにしろ大変やからっていう、あの考え方もあるかもしれないですよね。だから最初から英語で学びな入れたっていうところが、はい、ね、成長のもしかしたらコツの一つだったのかなって勝手に、あの、想像はしますけど。
あ、なるほど、なるほど。そうかもですね。まあ、どうせドキュメンテーションとか全て英語なんで、なんか日本語で勉強する意味はあんまりないかなっていうような発想が最初にあったかもしれないですね。そもそも。
いうことですね。もうこのポッドキャストでいうところの計算タイプっていうことですね。はい、
そうなんだ。
もう英語でそう、一番最初から全部突っ込んだらもう英語で入れることが自然の流れになるからっていう、割と結構ありなのかもな、そういうのって。
はい、なるほど、ありがとうございます。どうせ分からんからっていう。はい。
ちょっと質問いいですか、ここで。
はい、
一つ質問が、その、まあ、二つになっちゃうかもしれないけど、そのワーホリ行った理由は、将来的に英語を使って、仕事をしたいから英語の勉強のために行ったのかっていうのと、あとはその、英語のブートキャンプに行ったのも、やっぱりその後に、なんていうんですかね、外資とか、まあ、それ、その、まあ、英語を使った環境で働きたかったのかなっていうのが二つとあるんですけど。
うん、最初何でしたっけ、ワーホリか。あ、ね、そうですね。はい。はい、そうですね。なんかこう、すごく具体的な目標とかがあったわけじゃないんですけれども、そのなんとなくの海外への憧れみたいなのとかはもう全然、むっちゃちっちゃい時から多分あって、ただその学生時代とかに留学できるような家の環境でもなかったりとか、単にそういうオポチュニティがなかったので、自分にはワーホリしかなかったっていうのがあって、そうですね。まあそうですね。なんとなくその憧れっていうか、海外いいな、行ってみたいな、みたいな。で、旅行は結構好きで行ってたんですけど、やっぱり長期っていうのも違っただろうし、うん、まあ、好奇心でどういった感じなのかっていうのが興味があったっていうのがワーホリーだ感じですね、うん、はい、だからそのままそこで頑張ってビザ取って、そのまま、うん、あのステイしようみたいな、なんかそういう具体的なプランとかは特になかったっていう感じで、うんうん、それよりもこう現できる限り1年しかないから現地の人だけとつるんどこうみたいな感じで、うん、あの、なるほどね、就職学校とかあっちで行くのももったいないなって思ったんで、いるうちからオンライン英会話はしてて、うんうんうん、もう向こうでは行ったらすぐどっか働きたいと思ってたんで、まあ、レジュメとかいろいろ用意してて、まあ行って、まあラッキーなことにすぐ仕事見つかったんで、まあそこで。で、カナダのローカルの人しかいなかったから、まあそこで一緒に働いて、うんうん、で、そういう人たちと友達になってみたいな、すごい自分が思い描いてた感じのワーホリ生活でしたね。
すごい、
は
い、
な。何系の仕事見つけたんですか？
あ、バリスタですね。カフェのバリスタです、ね。
バリスタか、カフェ。これも計算タイプやな。
はい、でもそれも、いや、 でもそれも別にカフェじゃん、いろんなとこ面接行ったんですよ。その、
はいはいはい、
なんかそのなんだっけ、なんかジム、多分その移民の方のその手続きをサポートしてるところで、こうちょっと日本語が必要だったり、はいはい、なんかいろんなところに面接は行きました。そのオフィス系から、まあカフェとかもいろいろ行ったんですけど、そのカフェは別、あのネットじゃなくて普通に前を歩いて、え、めっちゃ可愛いこのカフェってなって、入って、で、すごい店もいい感じで、で、インスタ見たら We are hiring って書いてたから、えーと思って。
なるほどね。
で、応募して、まあ、そしたらなんかすごいたまたま受かって、で、その、よくカフェとかであるのが、ワーホリの人をたくさん雇ってるカフェってあるんですよ。はい、まあ、例えばスターバックスとかそういうチェーンのとこもそうですし、あの、インディビジュアルのカフェでも、ワーホリ生の方をたくさん雇われてるとこってあるんですけど、そこは一回もワーホリの人を雇ったことがなくて、だから本当に、ローカルの人しか、たまたまいなかったんですよ。で、私だからもうめっちゃ働きたかったんで、もうめっちゃ働きたいみたいな感じで。
じゃあ、初日本人のハイヤーだったってことですか、その会社に、あのカフェにとっては。
そうです、そうです、そうです。初ノットパーマネントレジデンスのハイヤリングだったっていう感じ
です。初めてなんだ、すごいですね。
はい、ね。で、いいのって聞いたら、うん、はい、まあでもどうせ別にみんなすぐ辞めるし、みたいな。あの、1年もおらん子も多いから別にいいよ、みたいな。
ああ、なるほどね。いや、素晴らしい、でも。いや、割とリアルに、本当あれやね。いや、そうそう、計算タイプと言ったらね、言い方ちょっとなんかカテゴライズしてるんで申し訳ないんですけど。いや、あのね、俺、昔実は、割と結構カフェで仕事するって、なんかテック系の方こっちに来るんだったら、それはテック系で働いた方がええやんっていうタイプだったんですよ。で、それが、ケイさんが、いや、カフェで働くべきだって言って、フロックでセミナーしてくれて、カフェでなぜ働くべきなのかって、もうほぼプレゼンテーションのシートガーって用意して。そう。で、そっから、あ、なるほど。もしかしたらワンチャンカフェで働くっていうのって、その、まあ、コミュニケーションの面においては、ものすごいもしかしたら到達する術なのかなって、まあ、ちょっと考え直す時があって。そう。で、割とね、本当に名前を出していいのかあれなんですけど、ケイさんもそうだし、そう、この間働き出したユートさんって人もそうだし、ケント内田さんっていうトロントで、ね、デブショップで働いた人もそうやし、そう、カフェで働いたからコミュニケーションにおいて怖くなくなりましたっていう人が、実は結構いて、ね、ちょっと大島さん、これもうテンプレ化しますか、英語を勉強したかったらカフェ行けと。
そう、カフェなのかどうかは分かんないですけどね。なんかあの、あれですよ、重要なのは多分その、なんていうんですかね、日本語を使わないところってことですよね。多分大事なのは。
もだと思うし、やっぱりその条件が整ってるんじゃない、うん、
瞬発力が、それこそテンプレじゃないですけど、Hey, how's it going? みたいなのをずっと言うので、並んでたりしたら同じことを永久に言い続けるんで、もうなんか、すごい自分の中でめちゃめちゃナチュラルになってくるっていうのは、
そうそう。
はい、あるかもしれないですね。
正直よ、ここだけの話かもしれないけど、例えば日本語環境でしか働いたことない人で、まあカナダの例えば会社で働き出して、最初がエンジニアの環境だったとしたら、あのね、やっぱりエンジニアの環境って別に喋んなくてもいいし、ワンチャンテキストでもなんとかなっちゃうし、だからそのカフェ的な瞬発力は全然必要ないんですよ、多分。もちろん、まあ、その、ある程度、ね、キャリア行って、スタッフになったりとかするんだったら、人マネージしたりくちゃいけないから、それちょっと話別だと思うんですけど、ジュニアインターミディアが入るんやったらねっていう。はいはい、そう、だからカフェとかの、やっぱりその、接客をして、しかもまあ、お客さんに、ね、その、さっきお話にあった瞬発力を持って、この会話をしなくちゃいけないじゃないと、業務が回らないっていう状況に追い込まれないと、ワンチャン伸びないのかなって、ちょっとカフェ勢の話を聞いてて、俺は思ったよね。はい、
カフェ勢、まあ、そうなんですね。あ、でもそれはそうかもしれないですね。うん、まあ、あとはそこで結構いろんな話ができるお客さんに会ったりとかして仲良くなったりとかもあるので、カフェとかだと。で、ね、そのいつも来てくれる人とかだったりするから話が、なんだろう、弾みやすかったりするっていうか、
はいはいはい、
まあ、そういうのも良かったかもしれないですね。
なるほどですね。素晴らしい。で、そのカフェでのじゃあ経験を持って、カナダで1年間かな、ワーホリを過ごして、で、日本に帰って先ほどのブートキャンプ行ってっていう流れですよね。
です。はい。
はい、OK です。で、ちょっとすいません。大島さんの2個目の質問、ちょっと確かなかったっけ、
そのブートキャンプ、英語のブートキャンプを選んだ理由っていうのはあるのかなと思いました。
でも、ブートキャンプってもの自体が日本語がその時そんなになかった。良さそうなやつがあんまりなんか、Ruby とかをやってるとこあったんですけど、言語的に、その React とかをやった方がいいかなとかって、そのやってる内容、プロジェクトとかの内容、
はいはいはい、
かな？ Ruby とかよりは、その、 まあ、JavaScript のところが良かったからとかですね、うん、っていうのはあって、
はいはいはい。それだ、誰かに相談しないとね。はい。
あ、しましたしました。で、それは私、エンジニアの友達が一人いて。はい、
ああ、なるほど、なるほど。で、
その人に、このブートキャンプどう思うって聞いたら、あ、ブートキャンプ自体は私が先にもう見つけてたんですけど、これどう思うって聞いたら、あ、いいんちゃうって言われて、で、そこにしたみたいな感じなんですけど、はい、
ね。
でも、英語はさっき言ったように、はい、結局、ドキュメンテーションとか全部英語やから、あんまりその日本語で勉強する、わざわざその一回ステップアウトするというか、その一回遠回りしちゃう意味があんまり感じられなかったんで、わかんなくても英語で行こうみたいな。どうせそれでやらなあかんねんからっていう感じでしたね。
割とリアルにフローク系でこっち来る人だし、全員そこのブートキャンプ叩き込もうかな。いや、そこをちょっとマジでお願いしたいけど、ちなみに、すみません、これ教えていただければいいんですけど、おいくらでしたか、
はい、いくらやったかな、ね、多分100万円ぐらいしたと思います。
あ、でも、いやいや、そんなもんかっていう感じですわ。よかったですね。
はあ、今はちょっとわかんない。上がってるかもしれないんですけど、
あ、ただ、まあ、物価もね、上がったし。
海外から人が来てた理由は安いからっていうのがありましたね。
うん、安いからですよね。
他のヨーロッパとか、北米とかのブートキャンプに比べたら、その同じようなカリキュラムで値段が安いからって言って観光ビザで来てる人はいます。
それはカナダと似てるな。大体アメリカのサンフランシスコのブートキャンプが数百万とか信じられない値段するからって言ってカナダのブートキャンプ戸を叩くってみんな言ってるんで、そう、なるほどね。いや、そんないい環境が日本にあったんだ、知らなかったマジで。
で、なんかこう、ソフトスキルの授業とかもあったし、面接の授業、なんかデモンストレーションのその授業もあったり、ホワイトボーディングの授業があったり、すごく実践的だったし、まあ、私的にはすごいもう本当にそこで友達もたくさんできたし、
素晴らしい。
っていう感じで、なんかその、そこに、もちろんそれでソフトウェアエンジニアになれたのは本当にめちゃくちゃ良かったんですけど、うん、もうそれ以上のバックがあったなっていう感じで、はい、100万円全然本当に良かったなっていう感じです、
ね。コスパ最高みたいな感じですよね。
うん、そうですね。
いやー、素晴らしい。ちょっとブートキャンプの話だけで今日終わってしまうんじゃないかという恐怖が想像できたので。そう、ちょっとぼちぼち次すいますか？あ、もしもさん大丈夫？他なんか聞いとく？
俺もその恐怖を感じてました。
いや、俺も感じてきたから、やばいやばい。いや、これちょっと別回でまたちょっと。
あんまり喋らない。ちょっと短めにします。
いやいや、すいません、ありがとうございます。
めっちゃ喋っちゃった。
むっちゃ俺は興味あったからですね。はい。というわけで、それでまあ、ブートキャンプを3ヶ月で減った後、先ほどね、一回ちょっと落ちちゃったって話、ちょっと触れたかなと思いますけど、ね、サマリーさん、はい、割と結構昔からある会社さんですよね。だって、
うん、そうですね、今はそのサマリーポケットっていう、ストレージサービスがメインなんですけど、はい、その前はなんかものの SNS みたいな感じでさ、今はもうそのサービス自体は終了してるんですけど、サマリーっていうやつがあって、はいはい、そっちが結構ファンがいらっしゃったみたいな感じですね。で、私はそれは、
ね、
そのサービスには関わってなかったんですけど、サマリーポケットですね、うんうん、に携わらせてもらってたって感じです。
そういうことですね。もうやっぱりね、うん、歴史も長い会社さんやし、やっぱりまあ入るのもそれは難しいんじゃないかなって思う中で、まあ言うてもね、こうブートキャンプを卒業しただけっていう方をよう雇ったなっていうのが正直な意見ではあるんですけど。
本当そうですよね。いや、本当に。
本当そうなの？
ありがとうございます。マジで私のエンジニアの扉も開いていただいて、本当に。いや、本当ですよ。いや、マジで雇ってくれて本当にありがたいなって思ってました。だって、本当におっしゃっていただいた通り、だって私ブートキャンプ卒業したばっかりやし、みたいな。
僕ちょっとこれ辺偏見なくもしも伝えていいんやったらなんですけど、やっぱりその希少価値という意味で、その英語ができて、なおかつ日本語もできて、なおかつテックの知識がやっぱりブートキャンプとはいえどもやっぱりちゃんとあってっていうのは、やっぱり新、まあ言ってしまうと新卒っていうのかわかんないですけど、まあ新しくね、この業界入られた方の中でもやっぱりリアリティが正直高かったっていうのは、ぶっちゃけ採用側としてあったんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？働いてみてその、感覚ってありました？その
ね、英語とか全く使わないですから、別に何の意味もなかった。
あんま意味なかった。そうかそうか。
かなって思います。なん
でよかったんすか？
英語に関しては別に。いや、わかんないです、マジで。しかも落ちてんのにさ、みたいな。
いやでもやっぱ根性っていうところなのかな。一回落ちたくせにもう一回送っていけかって、こいつ根性あるやんみたいな感じなのか。
ポテンシャル方。うん。
ポテンシャル採用かな。
未経験やったら、でも未経験って正直ポテンシャル採用でしかないから。
まあ、そうですね。確かに。
そういった、 何か思っていただいたところがあったのかもしれないですね。
どういうことか。ね、やっぱり未経験から何が一番辛いって最初の職歴やっぱどう積むかじゃないですか。そこになかなか一歩踏み出せないから、ね、ずるずるずるずると2年3年といくっていう。
最初は大変だったり、そうですよね。
ね。ことが多いので、まあ、すんなりとまでは言わないかもしれないですけど、だって卒業されたのが2020年の何月ですか、これ。
12月かな、確か。
12月か。うん、で、はい、2020年のなんか2月くらいからもうサマリーさんの経歴がリンクドイン上にはついていらっしゃいますので、
あ、そうです ね、結構すぐ受かった記憶があります。ね、そのインプットキャンプ卒業してなんか年末年始休みみたいなのが2週間ぐらいあって、
はい、
でそこから転職活動して割とすぐ受かったような記憶がありますね。
いうことですよね。うん、というもう
ラッキーです、ね、
なんか、はい、絵に描いたような、でもそれをラッキーで、なんかね、収めてしまっていいのかっていう、英語なのか、スキルが実はもう僕らに謙遜してるだけでむちゃくちゃあったのか。
いや、どっちもないと思います、ね、マジで。英語はほぼ、まあ、不要っちゃ不要。まあ、ドキュメンテーションぐらいでそこまで重要じゃない。
はいはい。
あの、
ってすると、取捨選択とかこうなんか一個一個削っていく感じを取るんだったらやっぱり残るのってソフトスキルでおそらくね、そう勝手な印象ですけど、やっぱだからね、会社側からしてこの人に入ってもらうと何かしら伸びるものを感じたっていうことだから、それはもう給料払って当然雇うってことだと思うので、いやすごいなっていう。
あとはあれはあのブートキャンプがの箔があったみたいのありますか。なんかそのブートキャンプの人を雇ってるのを誰かが知ってたとか、そこだったら評判が良かったってことですよね、つまりは。
あ、そのブートキャンプ自体はそのご存知なかったんですけど、でも私が、行って、それで見て、あ、なんか面白そうな、こんなのあるんだね、みたいな、その先ほどのお二人みたいな感じの反応だったので、ね、まあ、その確かに、その話を聞いて、ある程度信用に足りそうなブートキャンプなのかなとかって思っていただけたとか、あとはまあ、その扱ってる言語とかですよね、その他のブートキャンプさんと比べたときに、こういうことやってるとか、まあどういう授業があるとかで、なるほどとか思ってもらえたとかはあったのかもしれないです。
はいはいはい。なるほど。
なるほどですね。でも、素晴らしい。
やっぱりすごい CTO の方とかも、なんていうのかな、そんな尺子定規な感じの方でもなくってっていうか、すごい人間味あふれるというか、うんうんうん、もちろんめちゃめちゃすごいんですけど、
はいはい。
なんていうか、そうですね。だから普通に私と会話をしていただけたっていうところはあったのかなと思いますね。こうなんか未経験ピンみたいな、なんかあんまそういう弾かれる感じはなくて、こう、1対1のでこう親身に話をしていただけたかなっていうふうには印象はありましたね。
いや、とはいえどうもっすよ。まあなんかね、それをひっくり返すようでなんですけど、何十件何百件、それは採用の面接はやるやろうし、来るやろうから、ねえ、その中でたまたま未経験のなおさんをっていう、そんななんか宝くじかよみたいなことは多分ないわけで、なんか多分裏にはあるんだろうな、ちょっと。
ねえ、
いや、素晴らしい、おそらく。いや、本当に素晴らしいと思います。そうで、そこでサマリーさんでのご経験っていうもん、1年と6ヶ月くらいかな、まあ2年ないくらいか。積まれてっていうので、はい、現職の、オクトパスエナジーさんかな、あとはクラーケンテクノロジーとか、ちょっと、ね、名前がいくつもあるんですかね、はい、これって。
あ、オクトパスエナジーっていうのは、ブランド名みたいな感じで、うん、
あ、
まあ、所属してる会社がクラーケンテックになりますね。
なるほど、会社名。
そうそう。いや、でもなんかちょっとすいません、ややこしいんですけども。
いや
会社自体もなんかそういう辺を統合したりなんだり、こう、最中っていう感じ
なので。あ、そうなんだ。
うんうんうん、はい。
でもなんか、北米圏とかね、英語圏ってよくある話で、なんかこっちもなんか、アクションゼンっていう会社があって、そこの会社はクリプト作ってるかと思ったら、ゼンハブっていうなんか、タスクマネジメントみたいなツールも作って、何が一体名前なのかわからないなんてよくある話だと思うので。そう。じゃあ、そういったクラーケンテクノロジーさんの中のオクトパスエナジーさんの部署に、今、ナオさんは働かれているという認識でいいですよね。
そんな感じですね、多分。はい。
なるほど。なんか含みがありそうだけど。
はい、いや、なんか、はい。
いろいろやってる感じなのかな。そこで2年7ヶ月と、いうことかと思いますが、大島さん、ここの話に移ってよろしい、私。
はい。ここが多分一番、ね、面白かった
かもしれない。ここが、はい、よかったね。30分残ってるね、まだ。ここの時間をね、ちょっとやっぱり取りたいんですけど、改めて状況をちょっと確認させてもらいたいんですが、はい、オクトパスエナジーさん自体、はい、じゃない、ちょっと待って、クラーケンテクノロジーさん自体はイギリスが本社の会社ですかね、これは。
そうですね、はい。
メインブランチは、そういうことですね。はい、あのヘッドコーターか。は、そうですね。あの、イギリスの会社で、ナオさん自身は今住まれているのは日本。福岡つ
あ、そうです。はい。
福岡でしたっけ？東京でしたっけ？
あ、両方住んでます。
両方住んでました。住んでます。住んでますね。っていう、なんか謎の状況なんですが。そこからいきなり謎なんですけど。で、今も働かれて2年7ヶ月っていうことで、職業というかポジションとしてはフロントエンドデベロッパーっていうことで間違いないですよね。
はい。
なるほど、なるほど。さあ、もうここの時点でいろいろ聞きたいことはあるんだけども。まず、まあちょっと いきさつから聞きましょうか。あの、クラウケンテクノロジーさんなんてね、まあやっぱり見てみると先ほども言った通り、あの、3ビリオンくらいの出資を得ている、もう超優良ユニコーン企業で、もう世界各国いろんなところにブランチ持たれていて、うん、こんないい会社にどうやって入ったんっていうのが、それはまあ最初のね、疑問かなっていうふうには思いますが、はい、ちょっといきさつを教えていただける範囲でいいので、はい教えてください。
あ、いきさつ的には、はい、私、ブートキャンプの友達に、まあなんかこのアプリの実装をやってみたいみたいな話はしてたんですよ。はい、チラッと。サマリーでやってたのが結構アプリっちゃアプリだったんですけど、スタディックなページの実装が多かったので、なんかもうちょっと MUI とか、インターフェース寄りにこうちょっと絡んだ感じの、いわゆるこうフロントエンドの UX みたいなやつやりたかったんですね。はい、っていうのがもともとあって。
あ、ここで言うアプリはあれですよね。あの、ウェブアプリケーションってことですよね。
そうです。で、それで、まあ、やりたかったんで、やりたいって言って何もせえへんのはあれやなと思って、一応自分でちょっとやってみてたんですけど、うん、やっぱりその、実までやってないのに、自分一人でやるって本当に難しくって、わかんないみたいな感じなので、で、うん、でもそれでもとりあえずなんか、まあ、めちゃめちゃしょぼいんですけど、実際に動いてる感じのものは作ったんですよ。っていうのが、まあ、その時、Shopify の API がなんか30日間無料みたいなのがあったんですね。で、それでなんかこう、e コマースショップ的なやつをなんかカートに入れて、みたいな。で、なんかこう、ダミーで、実際に、課金はされないんだけど、その決済が終わりましたみたいな感じのところまで、なんかダミーで進めれるような、なんかそういう API をその時30日ぐらい開放されてたやつが無料だったんで、はいはいはい、それを使って作ってたみたいな。まあそれをツイッターに載せてたんですよ。で、うん、で、なんかそれで私はツイッターで連絡をもらったので、それを見つけて、たまたま見つけて連絡してもらえたって思って、はい、そうやってゆうやさんにも話してたんですけど、じゃなくて、はいはい、その私の友達が、その、うん、俺の友達が、なんかそのウェブアプリのやつやりたいみたいな子がいるみたいで、みたいな感じで、要はまあ私のことを言ってくれて、まあその、
リファラルだったのか。
リファラルじゃないんですけど、まあでもだからリファラルみたいな感じですね。はいはいはい、で、なお、別に全然いい子やし、まあ英語もいけるし、しかも日本人やで、みたいな。感じで、う
ん、しかも日本人の文脈は何しかも日本人の文脈なんですか
日本支社を立ち上げるタイミングで私入ったんですよ。
あ、そういうことか、はい、なるほどなるほど。
なので日本でサービスをローンチするタイミングだったので、
はい、
でその時って、それこそコロナの時だったんで立ち上げメンバーって日本に入れなかったんですよ、うん、みんなイギリスにいて、
う
ん、
ああそうかそうか、なるほど。
立ち上げメンバーが日本にいる中で、日本ので人を少し採用してた段階だったんですね。
うんうんうん、
で、採用されてた人たち、日本で採用されてた人たちの中には日本人はゼロだったんで、まあ私が、日本人で言うと最初に入ったっていうか、まあ日本人で言うとちょっと言葉がちょっと不適切かもしれないんですけど、まあまあその、日本育ちでっていうところで、まあ入ったのが私だったっていう感じなんで、すごくラッキーだったっていうか、まあ、いい子がいるよ、みたいな。で、なんかアプリやりたいらしいよ、で、なんかもうこんな感じでなんかやってるみたいだよみたいな。で、うんうん、まあ、その店、ね、とりあえず動いてるものがウェブ上に、とりあえず私が上げていて、
うん、
で、はい、まあ、会話したら、とりあえず会話できて、で、
いや、
取れるみたいな、もうなんか本当にそういう感じで、で、じゃあまだ会社に言ってないので、って言って、
はい、
サマリーさんにそうやってお話しして、だからその時も、だからなんかツイッターで連絡来てみたいに、すごい自分の功績みたいに言っちゃったんですけど、友達が言ってくれ てたっていうので、はい。
いや、すごいな。
いずれにしても、まあ僕は前話だと、なんかツイッターで、なんかそう、英語で、そういうアプリケーション作ったのを上げてて、うんうんうん、たまたまに英語が喋る日本人の、日本にいる人を探してたから、みたいな感じで、はい、英語でやっぱこう、アウトプットをこう上げることって素晴らしいね、みたいな話をしたんですけども、まあ今ちょっと違ったんですけど、うん、いずれにしても、まあまあ、やっぱそのアウトプットを、まあ英語で、こう上げることによって、多分その最初のリファラルもあったけども、ね、最初のその、うん、なんていうんですかね、 実装力とかっていう話すきっかけになったと思うんですよね。
いや、間違いない。なん
か行動するかしないかって本当に違うなって思
いました。いや、大事大事ね、うん。本当に。いや、だからすごい、話聞いててね、やっぱり実力だなって思うところ6、7割。うん、むちゃくちゃいいなって思うところ3割くらいっていうのが正直な意見
ですよ。本当に。
いや、そんなことないと思うけど。
めちゃくちゃ、うん。本当にそう、ポンポンってこうそういうのが来て。
で、そうそう。
だ、ね。そうですね。でも、その、SNS で上げてたので言ったら、その、今の会社だけじゃなくて、実際に日本の他の会社からは、うん、あの、ツイッターでクロールしてて見つけましたって言って、連絡が来たのは何個かあります。うん、その同じショッピファイのやつ で。それはびっくりしましたね。ね、こんなに、こんなにしょぼいやつやのに、みたいな感じで。
いや、まあでも、ね、僕もやっぱりいろんな人のポートフォリオとか、いろんな人のアプリとかね、個人開発とかも見まくってるっていうのはあるんですけど、確かにツイッター乗っけてますとかっていう人、計算くらいしか知らん。てか、まあ、あの、基本的に見たことがないっていうのがやっぱりあって、まあ、普通ね、やっぱりリンクドインのフィーチャーだったり、ポストだったりとか、そう、あとは、うん、まあ、そもそも GitHub にやっぱ上げといて、リードミーね、一番最初に乗っけといて、うん、ここにいろんなもん実績ありますよ、私のコードはこういうふうなの環境で書いてますよ、とかっていうのが、引っかかってる人が多いから、うん、なんか Twitter かっていうのはもちろん最初にあって、
ああ、そうなんですね。で、その会社の方がおっしゃってたのは、なんかその、私はわかんないんですけど、はい、その、はい、なんかその、コマンドかなんかを書いて、あの、うん、条件にどういう発信をしてるみたいなのを入れて、で、ブワーってそれを抽出して、それをザザザって見て連絡してるっておっしゃってましたね。
はい、ああ、すごい。だから、これね、多分悔しがってる人も多いと思うんですよ、やっぱり。あの、それこそね、なんか10年戦士でもうフロントエンドだったらもう極めてる自信がありますくらいの人が、なかなかやっぱりそういう環境に一歩踏み込めずにっていう中で、まあ言うてもその3ヶ月とプラス1年6ヶ月くらいか、のサマリーさんの職歴っていうので、経歴の期間だけ見るんだったら、ジュニアようやく出るか出ないかっていう感じじゃないですか。多分、
うんうん、
ねえ、その状況下の中でっていうので、やっぱりその英語ができるっていうさっきの一個のワードで、まさかのこんな超ビッグね、ユニコーン企業に入ることができ、そう、もう、なんか、羨ましいを飛び越えて、もはや発狂する人がいるんじゃないかっていう。いや、でも、英語とさっきの大島さんに言ってた一言やね。あの、やっぱりアウトプットをやっぱ恐れずやっていたかどうかっていうところの、本当一つにね、この二つかな。に多分集約されるのかな。
あと思ったんですけど、その人柄みたいなのもあって、まあソフトスキルなのかもしれないけど、だってやっぱその友人とかに、なんかこういうことをやってます、こういうことがしたいですみたいな、こう、常にこう言い続けることも大事かなと思って。
いや、間違いないですね。
そうだった時に、なんかあの、人探してたら、あ、なんか、あ、あいつ、そういえば言ってたな、みたいな感じで、その候補になるじゃないですか。そういうなんか、自然にそういうのもできてるっていうのが、やっぱりソフトスキル。なんじゃないかなと思うんですよね。
そう、あのね、
打ち明けがちみたいな。あ、でも今回その、それこそ、ゆうやさんにつないでいただいたのも、その、前の会社の人たちで、あの、たまたま集まってた時に、まあ、なんか、なかなか同じような環境の、要は、すごく、その、私みたいな人がすごい少ない環境なので、ネイティブスピーカーの人がもちろんほとんどですし、あの、そうですね。なので、そういうので結構なんかいらんこと考えちゃって、しんどい時があって、みたいな話をしてた時に、え？じゃあ、僕の友達で、それでゆうやさん紹介してくれて、で、あ、私知ってます。あの、ツイッターでフォローしてるし、あの、ポッドキャストも聞いてるし、みたいな。うん、言ったら、え、じゃあ連絡しとくからなんか相談したらいいよ、みたいな言ってくれて。
なるほどね。
で、うん、前回のその会話になって、まあ今日呼んでもらえるみたいな感じですね。
はい、うん、もう言い続けることも大事。このちょっと、あれよ、このポッドキャストを聞いてる人たちはもう全員頭に叩き込んでほしいですね。あの、いい、でも俺もマジでそうなんですよ。あのね、うん、僕カナダで、あの、シェアハウスやりたいなってむちゃくちゃ大量の人に言ってたら、本当にあの、そうしか見つかって、あの、俺何の根拠もないけど、日本のセミナーで、俺多分シェアハウスやると思うんだよねって、なんか何十人かの前で喋って、何の根拠もなかったのよ。うん、そう、やりたいと思ってんだよねっていう、ただただの夢の物語を言って、いたら本当になるんですよ。そうで、この理屈って多分どの人にも当てはまるはずで、エンジニアに限らず日本にいる人たちの、俺むちゃくちゃ言いたいのは、自分がこれやりたいとかこうなりたいとか、この人に会いたいとか、これを作りたいとか、むちゃくちゃ言いまくるっていうことの重要性をね、俺むっちゃ声を大にしていたい。そう。
だからさ、あの、ケイ君のさ、例もそうで、ケイ君が転職したのって、ね、あの、なんだっけ、リアクトバンクーバーだっけみたいな。バンジェンスかな、ね、どっちかちょっと忘れたけど、その、あの、カナダのカンファレンスで登壇したんだよね。
そうね。
それってさ、もう自分のやりたいとか自分の興味をもう伝えてるって、もうまさにそういうことじゃない。
そうそうそう。いや、
間違いない。聞いてる人が、やっぱあいつはここに詳しいんだ、みたいな。これやりたいんだってことで、
そうね。
採用かかったんだよね。みたいなさ、そうそう、本当にそこかなって思うよね。
そこ、そこよ、うん。本当に。なんかいるじゃん、やっぱり。なんか自分のほら、自分の秘めたる思いは、うちに秘め続けて、ずっと内緒にして、死ぬ間際くらいにオープンにするのがかっこいいんだ、みたいな。職人気質のなんか、慣れ下がりみたいな。絶対かと思う俺。
いや、なんかそこまでのこう具体的なあれ、例えばですけど、はい、ポッドキャストに、この、うん、この、そのバンクーバーのエンジニアさんのポッドキャストに出たいみたいなことを私別に言ってたわけじゃないんですよ。いや、もちろんその出れたらいいなとかはあるんですけど、なんかもうちょっとこう若干文句ベースっていうか、文句っていうか、なんて言うんですかね、普通に悩んでるみたいな。はいはいはい、なんか、いや、なんかなかなか、なんかこうみんないい人なんだけれども、すごくこう分かり合えるような人がいないのがたまにきついみたいな。
いやいや、大事大事。でも
ここまで転換してもらえたのは、本当にその聞いてくれてた人が、要はあ、じゃあって思ってピンってこう、その私が思ってたんじゃなくて、その媒介してくれた人たちがそのパンパンパンってこう転換してくれて、ここまで来たっていう感じっていう印象ですね。
なるほどですね。いやー、いずれにせよやっぱりそのね、自分の今の考えだったりとか悩みだったりとかね、思いだったりとか目標だったりとかっていうのはやっぱり言い続けることの強みを持ってる人は多分ここまでいけるのよ。そう、持ってない人はずっと停滞する人もいるなと正直思うので、そう、
あと、ね、なんかそう、やっぱ挑戦してる姿勢が見えるからじゃないかなと思ってて、
あ、じゃあ、
ね、応援したくなる、
応援したくなるだよね。そうそう、う
ん、やっぱそのね、日本に住んでて、まあ、日本なんかその英語も第一言語じゃないのに、その海外のスタートアップで挑戦してるっていうのは、うん、なんかやっぱみんな応援したくなるし、
そうそう、
ね、もちろんね、うん、
ありがとうございます。
いいことしかないのよ。しかもね、そう、そういう人がやっぱり周りにいることによって、自分ももしかしたらそうなりたいかもっていう、やっぱり応援にも、逆に応援することにもなって。うん、そうそう。ね、直子さんみたいな人がこういうことやりたいって言ってるんだ。あ、そんなことが現実的に可能なのかもしれないのか。じゃあ私もちょっとやってみようかなっていう。だからいいことしかないのよ。この自分のやりたいことを口に出すって。
めっちゃいいじゃないですか。
そうよ。なのにみんなやらないからさ、いいね、なんかもう本当に堅物の仙人みたいな感じで絶対誰にも相談しないみたいなの
をね。そんな人見たことないですけど。
いや、いるんだって、マジで。そう。なんで、しか、あのね、カナダとか、やっぱり海外で住んでると、タイムリミットがあるじゃないですか。ワーホリにしたって、うん、就労ビザにしたって、うんうん、やりたいことをするにあたって、やっぱり期限があるのが、やっぱり海外挑戦だと思うんですよ。うん、そう、なので、うん、もうそんなこと言ってらなくて、もう来た瞬間から多分自分がどうなりたい、うん、こうなりたいって本来は言うべきなんですけど、そのビザが切れる1ヶ月前になってようやく本当はこれやりたかったんだっていう聞くことがむちゃくちゃ多くて、お前何やってんねんっていうね。
ちょっともったいないかもですね。まあでもその10ヶ月楽しんでたんなら、
う
ん、まあ
いいですけど。楽しんでたらいいと思うよ。そうそう。ただ1ヶ月前に言うなよっていうその目標だったりね、あのゴールだったりって聞かされるこっちの身にもなってよって話で、何の俺もできへんやんって。っていう、まあ、それはすいません。こっちの環境ならでの話になっちゃいますが。というわけで、はい、ちょっといろいろ話もね、盛り上がってしまったんですけども、はい、そう。で、オクトパスエナジーさんの、
はい。
話に戻りますか、はい、大島さんなんか言ったかった、
はい、実はここからが本題で、ちょっと、はい、何話したかったって、さっき5分前ぐらいに思い出したんですけども、そう、あれなんですよね。やっぱその、労働環境の違い、すごい話したいなって思っていたんですよね。
労働環境
で、例えばなんですけども、まあ、日本のスタートアップとかって結構激務だっていう話は聞いていて、
まあね、
まあ、それと、まあ、イギリスのスタートアップの違いとか、まあ、そもそもカナダに来たら、まあ、みんな思うと思うけど、うん、北米とかって、めちゃくちゃ、なんて言うんだろう、ホワイトじゃないですか、まあ、本当に
み
んな、
ね、
特にエンジニアは朝8時から本当に5時とか、
はいはい、
絶対その時間だし、残業なんてしないし、多分他の職種もそうですよね、おそらく。
うん、まあ大体はね、まあ正直ちょっとブラックだなって思うこともあるけど、うん、ただオクトパスエナジーさんというかクラーケンテクノロジーさんは、うん、さっきもちょっと言うたけど、やっぱり創業してからそろそろ9年とか8年とかやから、ちょっとスタートアップの枠として喋るのはあれなのかと思いますが、でも環境としてはね、確かにやってることがすごくエンジニアのやっぱりもう象徴みたいな環境で多分働かれてると思うので、環境の、ね、違いはすごい俺も気になるなと思いますが。
はいはい。
ちょっとじゃあ聞いてみますかっていうところで聞くとね、ただなおさんの場合ってサマリーさんと今の会社とっていう分しか比較ができないのはどうなんだっても思っていて、
あとなんか周りの話とかを総括して
エンジニアで言うとそうですね、まあ、エンジニア以外では別に全然長らく全く別の職業をいろいろやってたからっていうのも、はい、
はいはいはい、
ありますね。
じゃあちょっと、
まあ、めちゃくちゃ自由ですね、 はい。めっちゃ自由ですね。はい。まあ、オフィスは最近できたので、うん、行ってもいいかなくてもっていう感じではあるんですけど。うん、
はい。
自由ですね。
自由以外のワードがなかなか出てこないのが自由さを表している。
あと、そんな残業は、はい。やっぱりない。ただ、時差があるロケーションとミーティングしないといけない時とかだと、逆に、はい、こっちがちょっと遅くまで起きてて向こうの人が早く起きるとか、うんうん、そういったことは ありますけれども、うん、まあ例えばそういうミーティングでももうちょっと今日は出ないといけないからって途中で抜けたからといって別に何も言われないし、
まあそうですよね。あとこう
休みを取るのにものすごい調整とかしてたんですけど、昔の会社とかだと、
はいはい、
その、うん、2週間とか10日とか休みを取るためにそこに、うん、そこまでにこうあれとあらゆることを終わらせて絶対その時休んでも大丈夫なような環境とかをものすごい自分で整えてから休むみたいな感じだったんですけど、なんかそういうのとかなくて普通に休むみたいな感じです。でそういったことがあまりにも当たり前なのでまあなんかそのそういったことも土日のように普通に組み込まれてるみたいな、誰かが2週間ぐらいいないとかめっちゃ普通にあるみたいな感じなので、
これね、はい、僕実はちょっと逆に聞きたくて、僕21でカナダに行っちゃってるから実は日本の社会人経験でほぼないんですよ。だからなんかたまにね大島さんたちとかも言ってるかもしれないけど、その日本の会社にいるときにその調整をしなくっちゃいけないっていう調整って何してんすか具体的には。上司に言っただけじゃないの。
いや、なんか、私の場合だったらですけど、なんかこの時までにリリースしないといけない。例えばそれが、うん、まあ、3ヶ月後にリリースするやつがあったりとかした場合に、うんうん、まあなんか何個か間に2、3個ぐらいでっかいブロックのこう、まあ締め切りみたいなのがあったとして、まあそのうちの2個目の締め切りのちょい前に2週間ぐらい休みたいとかってなったら、その2週間はないものとして2個目の締め切りのものはほぼほぼ終わらせた状態で休みに入るみたいな。要は、理由は動かさないっていう話っていうか、その締め切りは守ったまま、その間で労働時間だけ、まあ自分が、時間というか日数を減らすのでそのしわ寄せを前に寄せてくるみたいな、はい、なんかそういったことを結構してたような記憶がありますね。
お肉そう忙しくなるじゃないですか、その前に寄せてしまったら。
でも休みたかったんで。でも休みたいから頑張るみたいな、なんかそんな感じでそういうので旅行行ってた記憶がありますね。めっちゃ必死で頑張って旅行行くみたいな。
いやーね、カナダの会社も、この間ね、ケイさんっていう方を、それこそさっきから出てるケイさんと、あと、コウヘイさんっていうね、このポッドキャストに出てくれた方を、ちょっと日本に呼びたいからって思って、二人ちょっと、バケーション取って、休んで、日本一緒行こうっていうふうに言ったら、はい、いいですよっていうふうに、なんかみんな簡単にや、それをやるから、なんかそれが普通の感覚にやっぱりなってるんだけど、そういうなんか、むちゃくちゃ調整が必要なんだね、日本だと。
ちょっともう少しそこ聞きたいんですけども、
はい。
まあ、その、なんていうんですかね。日本以外の会社だと、うん、まあ、その、取りやすいっていうところから、なんか、でも、それって、やっぱ、その、締め切りとかあるじゃないですか。その、
確かに
北米とかでも、うん。で、その時に人がいなくなった時って、その、まあ、今の、ナオさんが働いてる会社とかって、どうしてるんですか？単純に他の人がそれを代わりにやったりとかするのか、もしくは、その、理由というか、締め切りをこう伸ばしたりするのか、どっちでやってるんですかね。そうなると。
どっちもあるかなと思いますね。
うんうんうん、
どっちもあるかな。それは本当に時と場合で臨機応変って感じで、なんかその何か決まったそのステップがあるっていうことではないですね。一応まあなんかすごい絶対自分これは自分が終わらしといた方がその、
うん、
その領域の知識量的にこれさすがに他の人に投げていくのはあれかなみたいなやつとかは普通にみんな終わらせたりとか、あとはそのハンドオーバー的なこう共有する時間、ちょっとこれこういう感じやから後のこのタスクだけやっといてとか、まあ普通にそういうなんていうんですか、プロジェクトの管理してるうちの会社だとアサナっていうのを使ってるんですけど、まあそういったものでチケットを作ったりとかしておくっていうこともありますし、そんなにものすごい別に優先順位が高いものじゃなかったら別にその人が帰ってくるまで置いとくとかもあります。
なるほどね。
時と場合とプロジェクトによるっていう感じですね。
それが日本の会社でできない理由って何なんですかね。なんで それができないんだろうっていうのは、瀬谷さんとかもそれが多分気になってると思うんですけど、
まあね、まあ、いや、まあ単純にし、うん、もしも考えゲスしていいんだったら、うん、まああれじゃない？そのやっぱりその締め切りなら締め切りっていう部分を守るっていうそのクライアント側のやっぱり強さがあるから、そっちの方がめちゃくちゃ強いから、そもそもずらせないよねっていう話なのか。
あ、でも自社開発だったとしてもなんかそういうのもあるような気がしてて、なんかおそらくなんですけど、うんうん、なんかこの、はい、なんだろう、今の会社の方が一個のプロジェクトを別に誰がやってもいいみたいな感覚が強くて、なんか、日本の会社の方がもうちょっと人依存っぽいところがあるっていうか、誰々の責任みたいな、なんかわかんないですけど、
なんかそんな。ドメイン知識で分けられてますか？それ、み
たいな。ドメイン知識。
作業領域かな。
どんな感じだったかな。でもそうですね、もうなんか、知識、それこそ知識ですらないっていうか、もっと枠組みで切られてるというか、このプロジェクト担当、ね、プロジェクト A 担当の人、B 担当の人ってなった時に、うんうん、まあ一応それは当然ドメイン知識はそこに付随するんですけれども、
うんうん、
でもドメイン知識に付随するんだったとしたら、当然共通の部分もあるから A も B も両方できてもおかしくないっていう環境があると思うんですけど、はいはいはい、もっと枠組み意識の方が強い気がしてて、だから B やってる人に A を頼むのはおかしい。おかしくはないです。可能ではあるんですけど、なんか頼みにくいみたいな、うん、なんかそういう、区切り的にそういうのがあったような印象なんですけどね。
なるほどね。
私だけかもしれないですけど、
はい、人材の流動性みたいなのも関わってきそうですよね。こっちだったら、レイオフもすぐあるから、
確かにね。
なんかそのドメイン知識がある、なんか、を一人に偏らせないじゃないですか。ドメイン知識とか、コン
ポリオとか。一人に依存しちゃったらね、うん、その人辞められたらどうすんねんっていうのが、怖さはやっぱりレイオフ文化がある北米圏とか、その外国企業、はい、企業か、外資企業かの方が大きいやろからね。
はい、はい、それもあるのかなっていうのも。
確かに、なんか枠組みとかに関していちいち大げさかなとは思いますね。例えば部署移動するとかなっても、なんか部署移動でなんかその送別会とかがあって、なんかがあってとか、すごい大ごとになるじゃないですか。
なるほどね。
もう一切その、なんて言うんだろうな、新しいところに行きます、ゼロから始まるみたいな。でもなんかこう、
はいはいはい、
こっちとかだと、なんかもうちょっとふわっとしてるというか、
そうね、
なんかこう、あれあっちの仕事もやるようになって、なんかもうほぼこっちの仕事やらんくいつの間にかなってるとか、なんかそういう感じでふわっと流動してるみたいなのは。
そうそう。いや、今の送別会の話、むちゃくちゃ的確やと思うわ、うん。そう。なんか部署移動は確かになんかこっちで仮になんか、まあそれこそスタッフ、例えばそうだな、エンジニアからなんかマネジメントに移るからっていうふうに言ったって、うん、だからなんか送別会してなんかドワーっていうふうには絶対ならないだろうし、そう、逆にね、そのマネジメントからエンジニアに戻るなんて、でも普通やし、だからキャリアダウンするわけでもないし、それが移動するということですごく大げさなものでもないから、うん、その辺はあるよね。
別にアナウンスメントとかも当然ないですし、別に実態が変わってるだけで、それを全員がその構造自体とか枠組み自体をすごいこう把握もできないですし、うん、してないみたいな。
なるほどね。だから両方じゃない？そういうまあ移動するとか人に対する依存度のやっぱり話と、はいはい、あたしその、クライアントの部分もやっぱ俺はあると思ってて、例えばサース企業で自社サービスやとしたって、例えばリリースデートをなんか3月11日にするんだっていうふうになったら多分絶対ずらしたくないのが日本の会社で。できる限りね。はいはいはい、できる限りよ、はい。そう、こっちってもうバカみたいにずらすじゃないですか。そう、心待ちにしていたユーザーのことは何も考えないのかって思うくらいやっぱりずらすから。なんかそういう、やっぱりそのエンドユーザーだったり、それはクライアントなのかエンドユーザーなのかちょっとわかんないけど、その言葉が強す。どれだけ強いかみたいな、やっぱり、あれってないといえば嘘になるのかなっていう気はちょっとするかな。
それもあるかもですし、なんか、あとは遅らせるもあるんですけど、はい、別に勝手に早まるとかも全然あるんで、ね、別にどちらにもフレキシブル、なんかできたんで出すみたいな。
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
できたんで。むしろそしたらもう期待されてたより早くできたイエイみたいな感じになるので、ね、絶対その、ドンピシャに、こう、っていうのは別になくて、できたら出す、できたら出す。で、できる限りその、はいはい、まあ、めちゃめちゃアジャイルで、で、どうやったらそれを早くできるかとかっていうのは常にやっぱりみんなで考えてたりとかっていう、そういうパフォーマンスを上げるっていうのは考えてたりするんで、こう、すごくデューへの意識。まあ、それは人の性格にもよるとは思うんですけど、あとリーダーのリードの仕方とか、でも、それをグワーって言われるっていうよりは、どうやったら今一番インパクトがあって、まあ、会社にとか、そのクライアントさんにとってインパクトがあるものをスムーズに出せるかみたいな、そういうことにフォーカスしてるんで、結果的に早く出せるみたいな感じっていうか、その焦点を当ててるところが少し合わせにいってる感じじゃないっていうのが結構違うかなっては。
そういうことですね。
これはすごい難しい。
いや、難しいね、本当に。
体験しないとわからなそうな。
そうそうそう。
かもしれない。
ね、口ではなかなかね、やっぱり説明できないところの一つだよね、おそらく。
なんか、はい、そこに、あれですか、あともう一つ聞きたかったのは、その残業の話なんですよね、うん、やっぱり。 やっぱどうしてももう日本ってもう残業の国じゃないですか。もう残業してるのが当たり前みたいな国なんですけど、多分今の話にもちょっとあの、関わるかもしれないですけども、
はい、
なんで残業があってなんでないのかなみたいなところはやっぱそのダオさんが感じる、こうしたらこうしてるから残業がなくてこうしてるから残業があるんだよみたいなところってありますか。例えばなんですけども、瀬名さんがよく言うのは残業があるってことはマネージメントがクソなんだみたいなこともあるじゃないですか。マネージャーが良くないんだみたいなところもあるじゃないですか、
は
い、
まあまあ、はい、そうですね、ちょっとだいぶ強い言葉に聞こえますが、すいませんでした
いつも言ってるんで。
いや俺の言い方はね、まあまあもっとひどくて、そもそもだってお前今から残業してないとこのプロジェクト終わらないぜっていうのは自分のそのマネージメント能力のクソさ削減を露呈してるに過ぎないっていうのが俺の持論ではあって、もちろん、まあ、そう本当にしょうがない事態っていうのもあるかもしれないけども、それが上昇化するっていうのは、うん、常にそれがね起こるっていうのはもうありえない話だなって、うん、やっぱりこっちの話しか僕は知らないからそれは思っちゃうよねっていう話で、はい、
うん、
そう、まあ、どうなんだろう。
そうですね。でもなんかその、はい、まあ、そもそもみたいな感じですけど、その残業自体を実際に本当に強制されてやっているのかどうかっていう話があるかなと思っていて、私も結構ほぼほぼ日本でかなり長くっていうかほぼ日本で働いてたので、
はいはいはい、
別に強制してあのこれとこれを明日中に終わらせないといけないからもう定時過ぎてるけど、うん、これを今日残ってやってって言われたことなんて一度もないんですよ。
あ、
そんなこと
を
別に言われてやったことは一度もないなので、
はいはい、
おそらく他の方もそうかなとは思うんですけれども、自分がやってるっていうことなのかなと思ってて、うん、なのでだからなんていうのかな、なんかちょっと難しいんですけど、その自分の中の、まあ、エクスペクテーションっていうか、はい、その見積もった時に、ああ、でもこれ明日まで締め切りやから、って計算したら、あ、絶対今日やらな終わらんとかって、多分その自分の中でそういうことがあって、まあだからやってたんですけど、
はい、
どうなのかな、なんか、その、
なるほどね、
そうですね、だから、ね、そういったこう、なんだろうな、汲み取ってやるっていうことの積み上げなの、はいはい、積み上げの結果だったりするのかなっていうのも思って
た。いやでも結局それをマネジメントのアホさ加減につながりません？だってね、オーバーワークさせないと回らない仕事っていうのを常に放置しているっていう話になってしまうから、なんか、はいはい、結局マネジメントの話になっちゃうのかなっていうのが僕の話だけ聞いてるとね、そうそう。なんかそんな印象を受けはするんですよね。
確かに。
どうなんだろう。
ただ面白いことにっていうか、別にそれに関してマネージメントはされてないんですよね。その別に今の会社で。
ああ、そういうことか。なんでしょうね。
別にマネージメントされて、はい、だからうまくなってるっていうよりは、もういいや、終わるみたいな、なんかそういう感じで
終わってたりとかっていう。文化かな、やっぱり文化なのかな、そうすると。
そういったことのやりやすさ、やりにくさっていうのの違いもやっぱりあるんじゃないかなと思ってて。で、私って両方働いてて、そのどっちかっていうと日本でずっと働いてるから、はいはい、そういった文化の方が慣れてるはずだと思うので、それでも別に残業を特にせずに追われてるので、やっぱりその私の性格だけっていうよりは、雰囲気とか、はあるんじゃないかなと。
いや、まあ、作業が少ないとかなんじゃないですか、その割り振る。一人に割り振る。
作業量ですか？
そうそうそう。なんか、その前の時だと、常にこう、はい、締め切りがあるみたいな。タスクが多くて締め切りがあるっていう感じだから、残業しないと間に合わないけど、今は単純に量が少ないから、その締め切りには間に合うっていうことじゃなくて。
そうなのかな？はい。
あ、でも、もしかしたらですけど、
はい。
細かさというか、その、うん、月帰ってくる量がめっちゃ少ないかもしれないです。だからこなせてる量は今の方が多い感じがするんですよね。まあもちろん自分が徐々にレベルアップしてるとかも当然あるとは思うんですけど、
は
いはい、あ、そういう別にそのいろんなやり方が認められてるっていう感じがあって、なんかここもっと、うん、
なるほど、
そうですね、もちろんそれでプロダクション壊したりしたらダメなんですけど、う
ん、はいはいはい、
そうじゃなくて私のこのやり方にある程度こう意見があって、別にああなるほどみたいな、でそれがチームのコンベンションを乱してるわけでもなくて、
うん、
で納得してもらえたりとかしたらアプローブされたりとか、そのっていうのはあるかもしれないんで、うん、そこのやり取りが結構少ないかもしれない。
実際あれでもやっぱフロックでね、日本でも当然5、6年働いてたよっていう人がこっち来てどっかの会社入ってってして、作業量的にとかタスクのやっぱり難易度だったりとかが下がったって話やっぱ聞いたことなくて、 そう、多分シンプルに、そうそう。ね、多分、こなしてる数だったり、量だったりは、確かに、多分確実にね、その英語圏とか、まあ、そういう日本の会社以外の方が多分多いのかなと、勝手に俺は思ってはいて。そう。で、それよりも多分、さっきのナオさんの言ってた、やっぱりその文化っていうんですかね。なんか隣の人が iPhone 買いに行くから、今日ちょっと半休するわとかって、そんな見てしまったらさ、それは俺も休んでいいかってなるじゃないですか。俺はそんな感じだったし。そうそう。やっぱ文化なんじゃないですか。
だからそういう意味で言うと生産性って感じになるのかもしれないですね。うん、なんか日本の方がいらんことしてる人がなんか若干多いようなイメージというか、例えばその、はいはい、別に全然うちも許されてるっていうか全然いいんですけど、うん、業務時間の時に結構違う、うん、なんだろう、自分の調べ物なんか、ツイッター、まあ、X 見てたり、なんか、それは全然あれなんですけど、私、今の会社になってからの方が、はいはいはい、業務時間中に他のこと考えることだいぶ減りましたね。っていうか、ほぼも
う、そういうことですよね。
めちゃめちゃ生産性高いです。なんでかな?なんでかわかんないですけど。
いやー、面白いよね、実際。これなんか統計とか出てらんのかな?なんか業務時間中にどれだけ X やってるのか。
なんか、不満がないっていうのも一つあるとは思うんですよね。もうそれって、はいはいはい、鶏が先か卵が先かみたいな話になっちゃうと思うんですけど、そのいい業務環境で、はいはい、なんていうのかな。自分のその、自分自身のその基礎の基盤の部分っていうのがもうガッタガタになってるわけじゃないから、
はいはい、
こうその変な不安とか、こう変な、なんだろう、もうここが嫌だからで、どこかへ出なければみたいな、そういう意識がこうそんなにないから、ある程度目の前のことに集中して、うん、なんていうかその無駄な、思考が入ってこないっていうので、
はい、なるほどね、
生産性が高い。
いやー、そういうことなんじゃない、うん、この間ニュースでさ、なんか日本の、なんか、どっか TBS とか動画のニュース見たとき、どっかのお役所さんがなんか、一日のうち大半の時間をソリティアやってたっていうことで書類送検されたらしくて。そう。で、その、なんか理由が、日々のストレスがどうちゃらこうちゃらっていう。でもさ、こっちで仮にだけれども、まあちょっとその人はお役所仕事やったから知らなかったのかもしれないけど、こっちでさ、仮に一日ソリティアやってるやつがいたとしたらさ、もう8秒後にはレイオフ食らってるじゃないですか。お前クビって。そう。でもクビできない文化がそれを許すっていうのは多分あって、ねえ、まあ、わかんないよ。
なるほど、
ね。そうそう。まあ、だからいろんなものの複合効果として、やっぱりその差っていうのは生まれてるんじゃないですかとは思いましたけどね、
うん。そうですね。一言でっていうのがパッと出てこないんで、ね、やっぱり一言ってことではないのかなと思うんですけど、ただやっぱり結果的に生産性はなんかすごい高い働き方だなって思い、感じます、
ね。
うん、
よかったですね、うん。ありがとうございます。そしてね、ちょっと1時間経っちゃったんですけど、僕も実はもう一個だけ聞きたいんだよな。
いいですか。
多分、てかさ、これを聞きたい人が多いと思うのよ。今、先ほどもおっしゃってたと思いますが、ロケーションとしては、なんか、東京と福岡をなんか拠点にされてるみたいな話だったと思うんですけど、はい、なんですか、両方に、例えば家があって、まあ、ちょっとどこまで喋っていいのかあれなんですけど、両方に例えば家があって、ワーケーション的な感じでロケーションを動かしながら、リモートでそのイギリスの人たちとやり取りをするみたいな感じなんか、ちょっとその日々のなんか、過ごし方みたいなところを教えてほしいなって思うんですが。
あ、普通に、二つ家を借りてるだけですね。
はい、もうそれが普通じゃない。それがまず普通じゃない。
やってることとしてはそういう感じです。あ、
なるほど。なん
で理由ですか。はい、そうですね。特にその二拠点をすごいやりたかったとかそういうわけでもないんですけど、結果的にそうなってるっていう感じで、うん、まあ、一年ちょい前ぐらいに福岡に一回引っ越してきて、その時は、はいはい、オフィスもまだできてなかったですし、どこにできるかもわかんなかったので、うん、どうせ東京にいても家から働いてたっていうのがあって、はい、で、私、その時に2ヶ月ぐらいバリに行って、バリからちょっとリモートで半分働いて、半分、夏休みみたいなしてたんですよ。まあコロナ明けでもうなんか泊まるとことかフライトとかが破格の異常な、もうめっちゃ安く価格やったんで、で行ったって感じで。まあ2ヶ月ステイしたんですけど、なんか本当に安くて、2週間泊まるより2ヶ月借りる方が安かったんですよねっていう、もう価格が破壊してたので行って、でもそれがすごい楽しかったんですけど、まあその時に2ヶ月間東京の高い家賃払ってるから、別に東京じゃなくてもいいか、みたいな感じになって、で、まあ、どうせその、更新料とかのタイミングだったので、はい、家自体は探してたから、
うんうん、
なんかどっか行きやすそうな。とはいえ、東京が、もう友達とかめちゃめちゃ東京ですし、まあ、オフィスもいずれ東京にできるんだろうから、はい、東京にアクセスがいいところがいいなっていうのと、まあ、もうちょっと自然が近くにあるところがいいなとか、でも、 ある程度都会がいいなっていうの、はい、いろいろそういうのを考えて、あ、うん、それやったらもう福岡しかないかもなと思ったんですよね。いろんな
ものとか
も。で、1回旅行で10日間ぐらい福岡に来て、はい、あ、もうめっちゃいいってなって、すごい気に入った場所を見つけたので、で、そこで内覧して、うんうんうん、で、あ、もうその自分の私の条件に合う家が見つかったんで、まあ、それここなんですけど、うんうん、でもそこで借りたって感じですね。はい、で、1ヶ月ぐらいでした。
じゃあまあその仕事が例えばまあ東京のオフィスに行かなくちゃいけない時とかあったら、なんか出張気分で東京の家に帰るみたいな感じですか？
あ、そうです。で、あ、で出張で東京の家は実は最近借り始めたんですけど、それ、
はいはいはい、
結局東京にちょいちょい行くっていうのもなんだかんだ月1とか最低でも1ヶ月半とか2ヶ月に1回ぐらいは東京に行くっていうのを生活を1年ちょいぐらいしたので、あ、じゃあ、はい、でまあ、福岡に来るタイミングですごい物を減らしたりとか、まあ、すごい暮らしがコンパクトになったので、うんうん、この小ささやったらとりあえずちっちゃく東京で始めれるかもなと思って、まあ、一旦始めてみたっていう感じで、まあ、今2つ借りてるっていうような状態です、
ね。はあ、面白いな。ちなみにまあその働き方の部分に関してもちょっと興味あったんですけど、うん、そのまあ、あのクラーケンテクノロジーさんはもちろんまあフルリモート OK っていう名目のもとでおそらく雇われてるのかなと思うんですが、あの、はい、東京のオフィスにも例えばまあこういう時には出てこなくちゃいけないよっていう風な、なんか定例的なやつがあるってことですか？スタンドアップなのか何なのか。
あ、いや、1年に1回ぐらいクリスマスパーティーがあって、その時にみんな呼んでもらえたりとかはします。
はい、じゃあまあ普段の例えば1ヶ月に1回ここのオフィスにみんな集まってこういう業務をするんだみたいな感じではないってことですかね？
あ、はないですね。はい、
あ、じゃあ完全フルリモート、
まあ、そうですね。ただやっぱりその例えば、はい、私はカスタマーサポートをしてる人のアプリケーションを作ってるんですけど、まあ、そういう人がオフィスにいらっしゃったりとかするので、うんうん、まあ、その人の横に座ってこう、はい、なんていうのかな、どういうふうにやってるかとか、あの横について見させてもらったりっていうのがあるんですけど、うん、まあ、そういうことした方が業務自体にも生きるので、あの、そういうことをしたり、あとはみんなでレトロスペクティブしたりとかっていう時に、
はいはい、
あのリモートの人を呼んでくれて、あの会社がオンサイトでやるのをやってくれたりみたいな、まあ、そういうのも、あの、なんか、定型的なものは何もないんですけど、私の場合は結構自分から依頼して、その出張理由を作って、で、会議とかを作って、で、結局月1ぐらいで行かしてもらってたっていう感じですね。
なるほどですね。あの、やっぱりリモートの部分もやっぱりすごい聞いてみたいところがやっぱあって、あの、それこそ、はい、あの、まあ、昔からリモート文化が馴染んでるところっていいと思うんですよ。GitHub さんなんか、あ、違う、え、全ハブじゃなかったな、GitHub だったっけ？違う、GitLab だ。そう、GitLab だったりとか、はい、あとまあ昔、ベースキャンプだったっけ、あれ作ってたシグナルズなんちゃらっていう会社だったりとか、そう、なんか昔からリモートを私たちは推奨していますって会社って、ちゃんとその文化が馴染んでいた会社だなと思う。うん、一方で、例えば最近会った人だと Shopify の方とか、あの、あそこってやっぱりそのオタワが、あの、カナダのオタワが本社で、で、やっぱりそこから何時間以内のところに住んでくださいね、みたいな形で、時差の部分やっぱり気にしてるところもあって、まあその文脈って多分まあみんな想像はしやすいと思うんですけど、やっぱりその時差の問題はなかなかミスなコミュニケーションが取れないから、コアメンバーに関してはここの時差圏にいてくださいと。で、求人なんかでも、プラマイ3時間以内の、あの、時差圏の中に絶対いてくださいねっていうのが書いてあったりとかするので、
うんうん、
そう、やっぱりね、リモートがうまくいってるところと、そもそも文化として馴染んでないところがすごく顕著に出てるなっていうのが僕の最近の印象で。で、はい、そのクラーケンテクノロジーさんなんかは、まあこれだけのね、あの、店舗っていうかブランチを持っていて、そらまあ、あの、フルリモートじゃないと回らないんだろうなっていうことももちろんわかるんだけど、どうそれを可能にしているのかっていう、例えばミーティングだったりとか人と会話をしなくちゃいけないと、このなんかコアタイムを決めていたりとか、なんかフルリモートが動いている、ちゃんと回っているなんか、あの、理屈だったり、なんか、キーになる部分って、なんか直さん視点でなんかありますか？
特にその、そのオンサイトでやらないといけないミーティングがあんまりないからかなと。あの、プラスアルファではあります。さっき言ったみたいに実際に会ってて、はい、それでプラスはあるんですけど、
うんうん、
逆にそのオンラインでやることでのマイナスがあんまりないのかなって思ったりします。例えば同じオフィスにいたとしても、その、はい、例えばなんかパッてこうインシデントっていうかこう緊急で対応しないような、うんうん、しないといけないようなことが起きた時とかってみんなスラックでハドルに入って、でそう画面とか共有しながらやるんで、まあそうですね、1個の画面のとこに8人とか集まって見るわけじゃないんで、
そうですね、
結局オンラインですし、 あの。
なので、その、でも、インシデントが、例えば、まあ、担当しているロールの人がいたとして、はい、その人が、例えば、イギリスにいました。で、ジャパンのナオさんがどうしてもコンタクトを取らなくちゃいけないときに、うん、作業時間が被っていなかったら、当然、まあ、コミュニケーション成り立たないわけで、でも、やっぱり今連絡しなくちゃいけないんだ、とかっていうときは、どうするみたいな話で。
ああ、もう、それはその人が対応しますね。その、例えば、私がインシデントの元を、例えば作ってしまったとして、で、日本が寝て、イギリスが起き上がった時に、はいはい、あの、イギリスの人が発見した場合、イギリスの人がそれをリポートするとか、はい、わかんないですけど、逆のこともあります。私たちが起きて、目覚めた時に何かが起こってて、で、あの、別に私たちが、の、その、出した、ものからそれが発生したわけじゃないけれども対応するみたいな感じで、結局すべほぼ全てのタイムゾーンを多分カバーできている感じになってるから、
あ、なるほどね、
っていうのとリポジトリも、はい、あれなん一緒なんで、
これやっぱさっきの話に通じそうですよね、うん、みんながこう、ね、みんなが
そんなに枠組みができ
るようにしておく、そうそうそうみたいなね、
なるほどな、ちょっと面白いなそれは、
うんうん、
そうね。あれだけ、だって今、何カ国いらっしゃ、ありましたっけ、あの、クラーケンテクノロジーさん。むちゃくちゃ多いっすよね、多分。フランス、イタリア、ジャパン、ニュージーランド、USA。あと、どこだ、これ。
オーストラリア。
ああ、オーストラリアもか。
スペインもあるのか。
そうね、スペインもだし。
イタリア。
そう、
これ全部に、まあ、あの、拠点があるってことですか、この対応しているところは、全部。
あります。ね、
ヨーロッパチームがいるっていうことですかね、
はい、はい。ちょっとヨーロッパの細かいとこまでとかも私は分かんないんですけど、
うんうんうん
うん、確かにね、ヨーロッパだといろいろチリジリになってる可能性もありますよ。
いや、でもそうか、まあ、もいや、もし
他のその例えば日本でなんか新しいことやるってなった時にイギリスでもうそれをやられたことある方が2ヶ月とか3ヶ月だけこちらにいらっしゃって助けてもらうとかもあったり、逆に日本の人があの新しい日本より後でできたチームのところに数ヶ月行って立ち上げ助けるとか、そういったこともあったりしたので、まあ言語とか変わるんですけど、でも例えばなんかお客様情報とかってなったら別にお客様情報のそのアカウントのモデルとかって一緒なわけだったりするので、
そうですね、
まあ、そういった感じである程度こうまあスケールできるのかなっていう、
はあ、なんかそのそれ聞くとなんかチームごとにそのなんていうんですかね、ローカライズされたなんかコードベースがあるのかなみたいな感じで思っちゃったんですけども、そのローカライズされたコードベースとなんか共通のコードベースみたいなのが分かれてるって感じなんですかね、そうなると。
あ、そうですね、でほぼほぼ共通ですね、
あ、共通なんだ、
ほぼ共通ですね、多言語してるけどほぼ共通です、ね、で、あとはただあれです、なんか日本の B2C とかで日本のマーケットで日本のお客様に向けてみたいなやつは、うん、あのそのリポジトリがあります。
あ、日本だけ
の、
はい、
いやでもね、にしたってだってそのエネルギー関連のやっぱりお仕事ってか、まあスタートアップってことだろうから、その国その国独自のやっぱりね仕様やったりってありそうなもんだけどな、
う
ん、
そうですね、レギュレーションとかは、あ、そのそれは、う
ん
う
ん
う
ん、あ
の
それはそれであるんですね、
各チームあります、あの、うん、ただリポは一緒です、あのやってることは、
あ、そうすごいな、
はい、だけどあの日本のその、まあ、インダストリーにすごい近いところで仕事してるチームがあるって感じです、
はい、なるほどね。まあでもやっぱあれなのかな、その世界各国に確かにタイムゾーンをほぼほぼばらけているっていうのもそうだし、さっきの話にあったね、うん、それぞれがやっぱりなんかその何いろんなことにやっぱりもうなんか手出してもなんかおかしくないなんか文化、環境っていうのもそうだし、うん、なんかやっぱりそのフルリモートをちゃんと円滑に回すことができてる会社の特徴ってそういうところにあるのかなってちょっと勉強になりました、私は。
うん、
うん、なんかうまく回すために何か特別なことをしてるっていう感じではないんですけれども、ね、まあその構造上うまくいってるみたいな感じなのかなっていう。
いや、そういうことですよね。
それさ、なんかその、最初立ち上げるときからもう、なんですかね、その、フルリモートでやろうぜみたいな感じで立ち上がったのかな。
どうなんだろう。
いやー、わかんないです。でも別に、なんかフルリモート推奨って会社が言ってるかどうかすらわかんないですね。なんかあの、まあコロナとかもあったんで、結果的にそういう風になってたりとかってありますけど。
確かにね。
あの、ロンドンのオフィスとかはすごい大きくって、あのみんな行ってたとかって聞きますし。
なるほど。
なので、その、 完全に全員がフルリモートかっていうとそうでもなくて、オフィスもちゃんとあってそこに行ってる人もいるって感じなので、だけどリモートで働いてる人もいるみたいな感じです。
まあいうことですね。
どっちがめちゃくちゃ推奨されてるかっていうとあんま分かんないですけど、でも来てくれたら嬉しいみたいなところは多分あると思うんですけど、
まあいうことですよね。まあ、それこそね、このポッドキャスト出てくれたユウさんとか、昨日俺と押下さんは爆走夜中まで飲みましたけど、そう、彼のアンプリチュードなんかも、SF がね、まあ、昔いたとこか、今ちょっと転職しちゃって、ん言ってんのかなこんなこと。うん、まあ、いいや。ね、あそこの会社さんなんかもね、SF がやっぱり会社ではありつつ、バンクーバーの方にはフルリモート部隊がいてっていうのを、やっぱり環境にして、可能にしてる環境ではあっただろうから、割とやっぱり初期なのか、大下さんがさっき言ったように、まあ、設立当初からなのかはさておきだけど、割と初期のタイミングからやっぱりフルリモートの人が入ってきてもおかしくない環境と文化をやっぱり作る意識はあったのかもしれないよね。で、それがなかっただけの話かもしれないね、うん、フルリモートでちょっとごたついてるところっていうのは。
難しいな。そんなにごたつくんですか、リモートだと逆に。いや、なんかあんまりそういうこと聞いたこと、ね、はい。
フルリモートでごたつくっていうか、それこそそのリモート文化自体はやっぱり否定してる人たちはそれなりにいるわけじゃないですか。まあそれこそイーロン・マスクなんかもそうかなと思いますけど、オフィス来ないやつは死ねえみたいな感じじゃないですか、あの人。まあそれが全然正しいとは思わないですけど、その、要するになんか統計だったりとかで、やっぱりオフィスワークとしてフェイス2フェイスでやっぱりまあ、交わせることが、によって生産性がこれだけ上がるんだからっていうのを信者としてこう信仰してる人たちってやっぱいるはずで。
うん、
そう。まあ、それが果たしてどっちが正しいとかっていうのは分からないし、じゃあ GitLab だったりとかっていう昔からリモート文化とかどう説明すんねんっていろいろ突っ込みたいところありますけど、うん、そう。まあ、派閥的にやっぱり分かれてるよねっていう印象ですね。そう。で、まあ、事実としてやっぱり求人の中でね、なんかタイムゾーン、こっからここまでねっていう部分があるわけだし、今の、例えば大下さんのね、スタートアップのタイミングとかで、俺らが起きてるタイミングでみんな寝てるんだってなったら多分業務回らないのは間違いないだろうから。そう。ね、やっぱりタイミングの問題もあるだろうし、その企業フェーズの。
はいはい。まあでもやっぱ人数が多いっていうのもあるかもしれないですね。うちはその、ね、まあ単純に母数が多いんで誰か起きてたりとか。
そうそうそう。
で、本当に完全に分かんないチームの人だったとしても、やっぱりそのリポが一個、大きいリポが一つあるので、たどっていけば、はい、それをリバートしたりとかってできたりっていうのがあるから。
なるほどね。だからあれですね、ちょっとナオさんにもしまあまあ、タイミングがあればでいいんですけど、そのクラーケンテクノロジーさんの偉い人に会うときに、この会社って前からフルリモートだったんですかねってちょっと聞いていただきたい。ねえ、なんか創業初期、僕のやっぱり、なんだろう、一応会社作って10年。
初期は違ったかもしれないですけどね。
そうですよね。で、多分その初期に違ったっていうのはやっぱりフルリモートで回れないやっぱり理由が絶対あったはずで、例えば意思決定のタイミングがあまりにも多いとか、ねえ、はいはいはいはい、もうこのコア機能の作った後はこのフューチャーをちょっとやんなくっちゃいけなくって、その次はこの人にちょっとピッチしなくっちゃいけなくってみたいな時に、うん、あいつ今3時間寝てんだってなったら多分切れてて。そう。だから多分、フェーズの問題なのかもなとは思いますよね。
あとはジャパンももしかしたら若干特殊かもしれなくって、はい、そのまさに立ち上げのタイミングがコロナだったので、その立ち上げてた人たちがそもそも日本にいなかったとか。
で、そうか。
あっちでまあ2、3ヶ月ぐらいやって、で、日本で採用を始めて、で、はい、実際にローンチしてとかってなるところまで誰もその、そっち側の一番最初の人たちってのは日本にはまだ入ってこれなかったりとかっていうので、
ね、
でもその時、でもそういう意味で言うと、タイムゾーンを近づけるために、イギリスから、
はい、
シンガポールとかタイとか、あとオーストラリアのメルボルンとか、そういうところにその人たちは移動してましたね、
うん、
その立ち上げのタイミングで。
なるほどね。
だから、まあ、まあ、そういう意味で言うと、そのフルリモート、その時にタイムゾーンがバラバラでやってたかっていうと、同じところに、できる限り近いところに来て、一緒にやったりっていうのはやってたから、
ね、まあ、コロナで特殊だったけど、
まあ、
はい、
ギュッと近いところにはいたって感じです。
なるほどね。いや、面白い。
タイムゾーンが一緒じゃないといけないようなプロジェクトの時は、やっぱ3ヶ月なり、やっぱ一緒のところいるんですかね、そうなると。
そうだと思います。
なるほどね。いや、面白い。だから、本当の、そのなんかトップ層だったりとか、そうね、部署を作るとか、そのブランチ作るとかっていう人たちの意思決定は、さすがにやっぱりタイムゾーンの影響もそれなりにあるやろうから、やっぱお話にあったコロナ禍のね、その設立のタイミングとかは、意識はするけど、ある程度、ま、やっぱり安定的に、ね、軌道に乗ったタイミングやと、それらもやっぱり、リモートでも大丈夫な状況に持っていけるんだなっ ていう文化を作れているかって話なのかな、多分。
一エンジニアに関しては特に問題はないって感じですね。で、その、
なるほどね、
それぐらいの、そうですね、もう意思決定する感じの人たちになったら全然、ビジネストリップとかもしてますし。
なるほど、なるほど。はい、いや、ちょっと少しだけ見えた気がしました。ありがとうございます。
はい。
ということで、時間もそろそろですけど、なんかせっかくね、ナオさん、僕らのポッドキャスト聞いてくれてるってことで、
はい、
なんか少なくとも僕らにはちょっと興味があるのかなとか思うんですけども、
なんか、
ありますあります。なんかすごい。
なんかこの機会になんか聞きたいこととか、なんかこうしてほしいとか、なんかそのポッドキャストに関してとか、あの人の話もう一回聞きたかったかと。
確かに、それは面白そうやな。
そういうのとかなんかありますか？
私はそのすごい個人的にデイジさんの話が気になっているので、
そうなんだ。
で、はい、ゆうやさんにも、連絡してみたらいいよって言ってもらえてるんで、ポッドキャストに出たら、連絡してみようかなと思ってたんで、この後連絡してみようかなと思って、ちょっとあまりにも、文脈がなさすぎるんで、ちょっと待って。はい、出演してからと思ってたんですけど、
ぜひぜひぜひ、
はい。
いいっすね。そうなんか、つながるきっかけにしていただけるのはすごく嬉しいですね。
うん、はい。ありがとうございます。そうですね。聞いてみたいこと。
はい、どうぞ。
先生。そうですね。まあ、やっぱりこう、たくさんいっぱいエンジニアがいる中で、で、そして結構文化的にもだいぶ遠い国で働いてる。まあ、住んでるのは日本なんですけれども。で、こう、その中で自分なりの、こう、パターンっていうか、まあ、自分のなんかいわゆる強みって言われるようなものっていうのを見つけるのが、今そういうのを模索してるっていう段階なので、まあ、そういった経緯でもともとゆうやさんともお話しさせてもらってたっていうところがあるんですけど、まあ、今はそういうのを模索中だなっていうのがあって、はい、なんか、まあ、今日こうやってお話しさせていただいただけなんで、別に何のアドバイスもって感じだとは思うんですけど、なんか、はい、これ、そうですね、まあ、大体歴 4,5 年ぐらいのエンジニアの人たち、はいはい、多分見てこられてると思うので、なんかあったら、なんか一言いただけたら嬉しいなって思います。
おー、じゃあ大島さんからどうぞ。
ああ、僕でもまさにこの前相談していただいた時に話したんですけども、
うん、
まず、その、ナオさんの今の状況って相当なんか稀じゃないですか。日本、で日本にいたら日本人の環境で日本語を喋って日本のスタートアップで働くのがまあ普通じゃないですか。で、そういう人が多分 99% ぐらいだと思うんですよね。まあ 95% ぐらいかな。ちょっとわかんないけど。だから、それじゃないところにいるっていうのはなんかすごい自信を持っていいなって思ってるし、さっきの働き方にしても、やっぱ日本ってめちゃくちゃこう、ハードワークする。ところもあって、なんかそれでやられ、精神やられちゃったりする人もいるし、やっぱ、
はいはい、
なんすかね、エンジニアとしてはやっぱ、ハードワークしない方がいいですよね。やっぱそれはいいっす。ホワイトは絶対いいに決まってる。とかで、そういう環境に入れることを、まず自信に持った方がいいよっていうのを、多分自分が思うと、なんか分かんないと気づかないと思うんですけども、はたから見たらあなたすごいですよ。すごい頑張って、その地位を手に入れてでもすごい自信持った方がいいですよっていうのをすごい伝えました。はい。
なるほど。素晴らしい。はい、もうそれじゃあ、すでに伝えてしまっていることっていうことですね。じゃあ、ポッドキャストをみんなに向けてということで。なるほどね。俺、正直ないね。ナオさんも持ってると思いますわ、そういうのも。っていうのも、なんだろう、僕がその、ま、400何十人、その海外で就職できるようなエンジニアさんたちずっと喋ってきて思うのが、やっぱりさっきお話にあった自分はこうなりたいんだとか、これを勉強してるんだとか、これに興味があるんだとかっていうことをとにかく言えるやつは強くて、で、言えるやつってどうなるかって言ったら、それを結局伝えるから、誰かがこういう、これ、例えばユニティやりたいって言うんだったら、これ見てみるといいよってバイブル渡したりとか、WebGL 興味あるよって言ったら、この人紹介するよとか勝手に言うから、で、気がついてみたらいろんなドメイン知識を持ってるわけで、で、よく言うじゃないですか。例えば何リアクトができるっていう人が1万人いたとして、100万人いたとして、で、その次に、じゃあ、例えば WebGL できるようになりました。それも100万人いたとしてってしたら、まあ、その中の100万人かける100万人の一人になれるわけだからっていうのでね、どんどんどんどん繋がっていって、なんか自分独自のものになっていきっていう話が、ね、よく言われる、その自分の結果として、なんだろう、強みっていう、さっきお話、なおさんにね、言われていた強みになっていくわけで、そう。だからまあ結局、ナオさんは今自分がやりたいとか、こうなりたいとか、ここに行きたいとか言えてる側の人だから、それ続けてるだけでいいんじゃねっていうのが俺のアドバイスです。絶対そうだから、言ってない奴らが、そう、勝手に悩んでるだけだから、言い続けてる人たちはちゃんとご演説してるからっていうのは俺の意見ですね。
うん、でもだからあれですよね、お二人ともそのゆうやさんもどちらも同じことっていうか、うん、その 今の感じで、はいはい、そのままキープゴーインみたいな感じで、ね、
そうキープゴーインですよ。そんなもんもう、そう悩まずにもう言えばいいんですよみんなに。本当そうだと思うよ。
だからね、その共有してくれた悩みが結構、はい、なんかそんな大丈夫じゃんってやっぱすごい思っちゃう、傍から見たらね思っちゃうようなことで悩んでたので、それよりもっと深刻な悩みを持ってる人いっぱいいるよなっていうのを感じていて、もう全然大丈夫だよってやっぱ思っちゃいましたね。
いやだってそうだよ
な、まあ、やっぱりそのね、なんかこうネイティブの人たちと、もちろんその会話自体にそんなにこう支障があるかっていうとないし、はい、あの、うん、英語が分かんないことによって業務に支障が起きちゃったこともないので、そう考えたら大丈夫なんですけれども、はい、やっぱりなんかこう、あ、でもちょっとしたニュアンスとか分かってなかったのかなとか、なんかそうやってちょっと思っちゃう時とかが、うん、まあ、そういうちっちゃいことの積み重ねがあったりとかしてて、うん、あの、ね、常にそういうことに苛まれてるわけでもないんですけど、やっぱりそのウィークポイントに目がいっちゃうっていう時があったりしててっていう感じだったんですよね。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ゆうじさんに連絡してみます
ね。そう、みんなそういうことできればいいんだよね。そう、なんかそのアーリーステージ
がすごい楽しかったっていう話をゆうさんにしてたんですね、うん、あの、私一番最初の時からその今の会社入ってるので、だいぶ会社の感じとかも変わってるんですよ、うん、やっぱ2年半で結構大きくなって人数もすっごい増えて、うん、あの、それは当然会社のビジネスが大きくなってるのでいいことなんですけれども、うん、こう一実装者として楽しかったというか、本当に最初の時がすっごい楽しかったんですね。
やっぱそうなんだ、面白い。
いや、すごい楽しかったんですよ私は。なんでなんかそういった似たようなお話をされてたのがデイジさんだったなって、ポッドキャストの中では、うん、なのでちょっと、
うん、なるほどね、
はい、
ちょっとじゃあデイジさんもう一回呼ぼう。切れますかって言って、
呼んでほしいです。また聞きたいその後の話、
ね、間違いない、ね、その後どうしてんだろうな、ね、
今だって、ね、あのサーディンっていう会社もかなり大きくなってるから、
そうだよ、ね、
また違う悩みがありそうな、
ま、
ツイッター見てると、そういう感じの話をしましたけど。
いや面白い、ちょっとその辺もぜひぜひいろいろ話聞いてみたい。
はい、
はい、っていうところですかね。
はい、ありがとうございました、は
い、もう思いっきり1時間半になっちゃったね。
もうずっと聞いて、ね、マジでびっくりです。もうずっと耳で声だけ今まで聞いてたので、なんか実際に今収録の時はこうやって画面越しになんか、
あ、ダメですよ、僕はこんなパジャマみたいな格好してるってばらしたら、ドア開いても完全やないけっていう。
いや、めっちゃすごいみたいな、もうすごい。
いや、
ありがとうございます。
ダメですよ、あの、お酒飲んだりしながらやってたりとかするんでね。
ダメですよ、大島さんが花柄の服着てるとか言ったら、何の柄なんだ、それ。ヒョウ柄？
キリン？
キリンか。パジャマやろ、100% それ。
パジャマ
ですよね。あ、違うの。失礼しました。大変失礼しました。
いやー、動いてる。
というわけで、はい、ちょっとね、長い1回の回が結構長くなった回だと思いますが、またじゃあ次回よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。
ネタがなくなった時には連絡させていただ
きます。話しやすいのが一番嬉しい、俺は。はい、素晴らしいよね。素晴らしいと思います。
そうなんですよ。
はい、もうすごくありがたいでございます。はい。
はい、
ありがとうございました。
はい。
今回
は
このぐらいにして、また次回どこかで。はい、ありがとうございました。
はい、楽しかったです。またぜひお願いします。